男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。どうも岩崎です。
ケドです。
世の中全部タネショー、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー、はい、まあ毎回30分でね、読めるテキスト、ウェブメディアとか本とか雑誌とかいろんなものから引っ張ってきてますが、今回も雑誌でございます。
はい、
雑誌みんな大好きブルータスの8月15日号が、これまあラジオっていう音声媒体でもすごくぴったりな企画でございまして、言葉の答えという、タイトルで言葉特集になっています。
一応ちょっと先に言っといていいですか。
はい。
なんかブルータスとかをさ、
うん、
まずね、もう一つ手前に雑誌をそもそも読まないっていう人がいて、ま
あ、それはいいじゃん。はいはいはい、
であとブルータスみたいなあのマガジンハウスみたいなものにはって思ってる人も一応いるっていうことを一応
池田さん自身のこと言ってます今。
じゃなく、俺は割とあの年に2回ぐらい立ち読みするから好きな本だと思うけど
しかも立ち読みかい。
なんかあの知が整理されてる感じみたいなことを、
うん、
なんか気持ちよく思わない人はいるのかなっていう、アンチの意味じゃないですよ。そういう人も、俺もそういう意見がちょっとあるってだけで、否定してるってわけじゃないけどね。
全裸監督の時の話となんか相対するような話になってきますけど。
いや、好き嫌いはあるじゃん別に。
まあもちろんね。
そうそう。っていう話をちょっと薄くこうオブラートにかけた上で話どうぞ。
なぜかけた？なぜオブラートかけたのか、かけられたのかわからない
ん
ですけど。
みんな大好きって言うからさ、ちょっとさ一応ね。はい、はい、
ああそういうことですね。そうですね。みんなが大好きとは限らないブルータスでございますけれども、言葉特集ということで毎年やってんのかな、なんか年に1回ぐらい多分見たことあるんですけど、うん、結構今回はその企画に対しての切り口がいろいろあってそこが面白いなと思ったのでちょっと紹介したいなと思ってます。
はい。
で表紙がまあ今すごく人気がある最果てタヒさんという、詩人の方ですねが、ご自身の携帯電話で、詩を書いているところの写真がドーンと使われてて、これはまあ iPhone のメモアプリってやつですね。で、書いてるしゃるところで、画面が割れてたりしてすごく面白いんですけど、
うんうんうん、
なんかそこの最初に最果てタヒさんを持ってきたあたり、いわゆるその言葉特集で言えば、詩とか短歌、川柳、俳句みたいなもの、とかあとは小説とかね映画とか音楽みたいなところから言葉を引用してくる、あとはなんか著名人の名言とかね、そういうものを引っ張ってくるのが一般的だと思うんですけど、
うん、
結構切り口があのいいんですよね。まあ最初その言葉って何でしょうねみたいなことを再発大さんに聞いて、言葉は人間と同じ不完全で揺らいでるっていうこととか、あなたと私が分かり合えないまま、それでも共に生きるために言葉はあると思います、みたいなことを、さやつさん自身の言葉として、紹介してたりするところから始まるんですよね。
うん、
で、まあ、言葉って何だろうみたいなところを一つの軸にして、いろいろな、切り口で言葉を紹介していくんですけど、その切り口ちょっと紹介していきますね。これが結構面白いんですよ。哲学、対談、応酬、場所、家訓、SF、怪文、恐怖、映画、跳躍、ヒップホップ、収集、翻訳、歌詞、絶望、追悼、史上、解放。結構なんか言葉っていう全体の特集からなんか、絵みたいな言葉が結構出てくる感じしません？切り口が。
そうだろうね。まあ、なんか今個別にはありそうな気もするけど、はい、それがこう並んでる感じがちょっと面白いのかな。うん、
そうですね。これまあ紹介してる。
ヒップホップなんてまあザ言葉でしかないから ね。まあそうですよね。じゃそうだけど、そういうものと他がね並んでる感じとかが面白いとかもあるのかな。
結構まあ雑誌の中で哲学みたいなこととか、あと対談とかみたいなのは普通かな。あとは映画っていうのもありましたし、歌詞とかもね、結構、まあ、出すだろうな、みたいなところではあるんですけど、うん、例えば、応酬とか。これ結構面白いんですよ。応酬って
のはその、 何右と左のこう言葉の応酬みたいな
応酬、そう言葉の応酬、はい、だからここで言うと過去のね対談とか定談の記事から引っ張ってきて、
うん、
例えば、高畑久監督、宮崎駿監督、鈴木敏夫さんの3人での定談の文章が一部引用されていて、そこで交わされている言葉のその一人で語ってるんじゃなくて、その3人で語ってるからこそ出てくる言葉とか、その言葉に対するそこの互いの信頼関係があるからこそ、あの返される言葉みたいなセリフみたいなことが紹介されてたりするんですよね。
うん、
そこにちゃんとこう説明書き、木村俊介さんというあのインタビューに関する本とかも出していらっしゃる方が、あのここはこういうところのその反応としてすごいとかっていうことが結構ね細かく書いてあって面白いんですよね。あの例えば高橋さんと宮崎さんと鈴木さんの提談で言うと、鈴木さんがお二人はお互いの作品で何が一番好きなんですかって聞くんですよ。
うん、
それに対して、まあ、高橋さんは隣のトトロが好きですねって言って、宮崎さんはアルプスの少女ハイジが好きですねって言っている。で、それについて何でかっていうと、やはりあれは高畑勲が作り上げたものですよ。もっとちゃんと評価されて叱るべきなのに、誰も評価していないから頭に来ているんですよ、と。で、それについて、高畑さんが、ハイジは天の時、地の利、人の輪、この三つが全てが揃った。で、宮崎さんは、一生涯に一度あるかないかのことですよ、みたいなことを返していると。
うん、
でその一番最初の鈴木さんのお二人は互いの作品何が一番好きなんですかっていう言葉のすごいところっていうのは、
うん、
このタイミングが宮崎さんの風立ちぬと高畑さんのかぐや姫の物語が両方出揃った直後らしいんですよ、
うん、
でそれについて、まあ、鈴木さんが30年間ずっと聞きたかったであろう質問をここでしていると。この、二度とない機会であることを自覚しつつ、もしかしたら聞いていたかもしれない、うん、でそれに対して、普段は厳しい宮崎さんが高畑さんをベタ褒めしてるんですよね。高畑久が作り上げたものですよ、と。
ほうほう。
で、その後の、高畑さんからしてる天の時、地の利で、人の輪って言ってる言葉は、一見分かりにくいが、口述の人の輪の中には当然宮崎さんも含まれていて、初めての試みを一緒にやった戦友という思いを感じ取れると。
はい。
でその最後の宮崎さんの一生涯に一度あるかないかのことですよっていうのは、若い頃ならまだしも、すでに年齢を重ねた2人にとってこれほど重みのある言葉はありません。高畑さんが言わんとしていることを宮崎さんは即座に理解していて、深く通じ合っていることがよく分かる一言みたいな、このパッと見てたら、あ、そうか、高橋さんは隣のトトロが好きで、宮崎さんはアルプスの少女ハイジが好きで、で、こういう理由があるんだな、みたいなことを、さっと流してしまいがちな言葉の応酬なんだけど、こう、見る人が見る、それこそインタビューの何回も何回も繰り返してるプロが見ると、こういうところにそれぞれの、発言の重みみたいなことが実は潜んでるみたいなことを解説してくれていて、
うん、
これが他のやつも、面白いんですよ。タモリさんと阿川佐和子さんのその対談のピックアップしてたりとか、千原ジュニアさんと岡村康之さんの対談のやつがピックアップされてたりとか、みたいなところで、応酬っていうこのテーマの一つ一つがめちゃくちゃ面白かったです。これ多分他の言葉特集とか、他の雑誌とかでも扱ってないことなんじゃないかなと思うので、すごかったですね。
まあ、ちょっと、なんかどうしたらいいかわかんないけど、その編集者として悩ましいなと思うのは、はい、
うん、
その何、まあもちろん理解が足りない人だったら良くないんだろうけど、
はい、
そういうことをどう読者に伝えられるかってことを考えたくなるよね。
そういうこと、
うん、いやだからずっと何鈴木さんが聞きたかった質問かどうかなんて、
うん、うん、
読者は分からんわけじゃないですか、
うんうんうん、
保管して、まあ、見る人もいるかもしれんけど、
うん、
だからなんつうんだろうね、そのすごいなというのもあるけど、作り手として考えるとそれをどうその雑誌コーナー対談コーナーとかで、再現しているのかっていうところがちょっと気になるよね、
うんうんうんうん、
でむしろそういうこと言わない方がオツだみたいな考え方もある場合もあるじゃないですか、読み取ってね、はいはいはい、みたいな、
うんうん
うん、だからなんかその言葉っていうものを、まあ、 生地化して再現するとどうしても色んなものがこぼれ落ちるっていうか、
うん、
多分さその話振った時に宮崎さんはなんかある種の覚悟なのかなんかちょっと間があったのかダダダッと喋ったのか分かんないけどそういうなんかこう気持ちのノリも本来はあるわけじゃない、
はいはいはい、
おそらくだけどね文字活字化しちゃうとそれは分からなくなるからそれ多分編集者は何らかそれを伝えるための手法を取りたくなるしやりすぎるとまたなんか変な感じにもなるっていう葛藤があったんだろうなって僕なんかちょっと想像しますけどまあまあその部分的にはちょっとそういうこと思いますが
なんか個人的にはまあそのまま字面を読んでその僕はこの、テキストを読む前の僕と同様にそのままふんふんなるほどあの高橋さんはトワイアントドローが好きで宮崎さんはアルプスの少女ハイジが好きなんだなっていうことを理解してるだけでもいいしでそれで多分このテキストを載せるでそれを読んでもらうそのまま字面の通り読んでもらうだけでそのテキストは成功していてでそれプラス深読みしたい人はこんな感じでなるほど読み取れるんだなっていう楽しみ方をできればいい気はするんですよねプラスアルファのなんかあくまで楽しみ方なのかなっては思います
僕は俺はちょっと編集者だったそのそれが全てとは言わないけどちょっとねなるだけそういうこと再現できるようにしたくなるねなんかそれを放棄しちゃうと単なる文字起こしになっちゃうんじゃないかななんてちょっと思った
り、ね、難しいですね手を加えることの良さと悪さっていうのがどちらもあるので、うん、そうですね、それでも本当に
加えるっていうことなのかなんかその別なリード文入れとくのか分かんないんだけどね、うん、なんかちょっとそういうことは
思いますよね編集者次第な気はしますよね
うん、
あとはそのツイートっていうところでもいろいろ大貫亜美さんが桜桃子さんに送った言葉とか陣内智則さんが内田裕也さんに送った言葉とかここら辺も結構胸を打つものがいろいろと並べられていたりとかあとは市場みたいなテーマ面白かったですねその
市場
はい市場っていう、まあ、マーケティングの話なんですけど、
はい、
これ、僕も好きな博報堂ケトルという会社の社長さんで、本屋 B&B も立ち上げた島幸一郎さんという方と、中郡春奈さんという、どこだっけ、女性誌 の編集長をされてらっしゃる、結構若い方ですね、うん。僕と1歳ぐらいしか違わない方か。その方とも、対談がありましてそこの中では、島さんが定義づけている社会記号という言葉があるんですね、
うん、
草食系男子とか睡眠負債とかスメハラみたいなこれまでの辞書にはなかったけどすでに一般化した言葉普通に使われている言葉あと映えとかもそうですね、
うん、
そういう社会記号化した言葉の意味社会起業化したことどういうふうに言葉っていうのは社会起業化するのかとか社会起業化されることによってどういうことが起きるのかみたいなことがその用語の説明と合わせて紹介されていてこれもなるほど言葉の企画としてそういうものを持ってくるかというところの面白さがあったりとかあとは解放というテーマ、
うん、
で過去の有名な方のスピーチを紹介している、ドログバというサッカー選手であったりとかビリー・アイリッシュという今のミュージシャンであったりとかスティーブン・スピルバーグみたいな映画監督とか幅広いジャンルの方々の、スピーチのテキストを持ってきてある種その人の心を解放してくれるような言葉を並べてたりとかしてここら辺も、切り口としてすごくいいなというふうに思ったんですよねまあそういう幅広いジャンル、それもなんて言うんだろうな、いわゆる文脈的ロジカルに区分けされたというよりは、やっぱりこういうおもしろい言葉ってあるよねとか、言葉ってそもそもどういうことだろうねって考えた末に、ある種区分けをしていった。それはこの言葉いいなと思った時にそれはもしかしたら欧州という枠に入るかもしれないし哲学という枠に入るかもしれないし恐怖という枠に入るかもしれないしっていうことで、分けていったかもしくはそれぞれのテーマをその編者の人に預けて、やってくれたのかちょっと作り方わからないですけど結果としてこの形として出てきたものを見ると本当多様性にあふれていていろんな切り口から言葉というものに向き合っている姿勢が感じられてすごくいいなって思ったものなので30分でどこまで読めるかな 30分でどこまで読めるか。僕はこの欧州ってやつ読んでほしいですね。やっぱり、26ページから、7個かなの対談、定談のテキスト載っていて、それについての、木村俊介さんの解説も含めて、すごく面白かったので、ぜひそれを30分かけて読んでいただいて、で、それ以外の時間で、他の部分も興味あるところからピックアップして、順番に読む必要全然ないです。なんか、いわゆる雑誌的という、雑誌的でもないのかな。そこなに順番を気にせず、読んでいける。まあもちろん順番通りに読んでいったからこそ面白さっていうのはあるとは思うんだけれども、興味を持ったところから、はい、みんなね、時間がないから。ネットフリックス含めてみんな時間がないから、限られた時間で読みたいところから読んでみると、パッと、手に取ったところから読んでもらうと面白いんじゃないかなと思います。ということで、今回、30分読書で扱ったのは、ブルータス8月15日号の言葉の答えという特集の号でございました。はい、お送りしましたのは、岩崎と
池田でした。
種ラジ、また。